イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは独自記事で訃報をお届けします。ビラトリアイヌ文化振興公社指導員の貝沢光雄さん83歳が11月23日逝去されました。今年4月に脳梗塞で倒れ病院で療養中でしたが帰らぬ人となられました。貝沢光雄さんのご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは11月21日付北海道新聞朝の食卓欄より茅野史郎さんの回をお届けします。祖母の健康法。私が小学生の頃大晦日になると両親、祖母、兄、姉、私の6人家族の中から1年間病院に行かなかった人に父の茂が健康証として金一封1万円を渡すという我が家の風習があった。1968年から69年頃だったと思う。2年連続で受賞したのが祖母の発明だった。健康証には健康で過ごせれば医療費を抑えられるほか家族全員に健康を維持するよう促す狙いがあったと思われる。祖母は割と細身の人で夕食後には時々自室で合同酒精の焼酎を飲んでいた。100円持たされて80円の焼酎のお使いに出されるとお釣りの20円は打賃となり1円の飴を20個買ったものだ。風邪をひいたり体調が悪くなったりした時にはなぎなた紅樹、アイヌ語名でエントを乾燥させたものをおかゆに入れて食べていた。なぎなた紅樹は独特な香りがあるハーブの一種だ。当時にはカボチャを食べると風邪をひかないらしいと言って必ず煮たカボチャを惣菜にしていた。豚を育てていたことも思い出深い。じゃがいもや野菜の残りや残飯を入れた一斗缶を薪ストーブの上でぐずぐずと煮て餌も自分で作っていた。そして正月になると祖母の育てた豚は高級な食材となるのである。細身の体を維持し時にはアルコールを飲み、孫には打賃をあげる。ハーブを利用し、冬至かぼちゃを食べる。豚を残飯で育て、家族に振る舞う。アイヌ民族としての祖母の暮らしが、そのまま健康につながっていたのだと思う。本日、3つ目のニュースは、11月22日付北海道新聞より、アイヌ民族の心、日用品に。アイヌ民族初の国会議員、故茅野史さんの孫で、日高管内ビラトリ町二谷でゲストハウスを経営する茅野公弘さんが、札幌のデザイナーらとアイヌ工芸を生かした生活道具のブランド、ラムグを立ち上げた。10月末には第1弾の商品として、アイヌ文様を彫った動産材のカッティングボード、まな板と鍋敷きを発売した。茅野さんは、若手のアイヌ工芸職人の仕事を作り、技術を次世代につなぎたいと意気込んでいる。茅野さんは3月、アイヌ工芸品を普及させる構想を進めるため、知り合いの札幌の経営コンサルタント、船島治さんらと生活道具の製作・販売会社、ニブタニワークスを設立した。収集家向けの高級品ではなく、普段使いできる商品を作るため、生活雑貨店を全国展開する中川正七商店に勤務していた札幌出身の鳥海咲さんをデザイナーに迎えた。ブランド名ラムグはアイヌ語で心を意味するラムと日本語の道具を掛け合わせた。アイヌが日用品に丁寧に文様を彫っていたように使い捨てでなく長く愛用される道具になってほしいとの願いも込めた。開発した第1弾の商品はまな板やお盆として使われた目のこ板をもとに考案したカッティングボードと伝統的な糸巻きヌイトサエプの形を転用した鍋敷き、それぞれ M と L の2種類で持ちやすさなどを意識して現代風にアレンジした。動産かつらの修正材を使用し色合いの経年変化も楽しめる。いずれの商品も 二分谷の若手職人が同地域で特徴的な鱗状の文様ラムラムの花を手作業で彫る。10月末から支援金と引き換えに商品を送るクラウドファンディングを始めると約2週間で100万円が集まった。11月28日まで支援を募り、職人の作業場の設置や一般発売向けのウェブサイトの立ち上げに活用する計画だ。二分谷民芸組合によると、現在所属する職人は10人ほどで、木彫り熊がブームだった約50年前の3分の1に減ったという。茅野さんは、職人の稼ぎが増えればなり手も増えて技術が受け継がれる、若者が今の職を辞めてでも二分谷に来たいとなるぐらいまでブランドの知名度を高めたいと話す。ブランドの説明やクラウドファンディングはラムグのホームページへ。本日4つ目のニュースは12月1日付北海道新聞より、杉田氏アイヌ民族部別。自民党の杉田水脈総務政務官が2016年自身が参加した国連女性差別撤廃委員会の参加者についてブログに、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題がありますなどと部別する投稿をしていたことが分かった。11月30日の参議院予算委員会で立憲民主党の塩村氏が指摘し、人権感覚が疑わしいとして更迭を求めたが、岸田文雄首相は拒否した。女性差別撤廃委員会は2016年2月にスイスで開かれた。杉田氏は参加者の記者会見を見に行ったところ、多数の人に囲まれたとして、同じ空気を吸っているだけでも気分が悪くなる、存在だけで日本国の恥さらしなどと書き込んだ。杉田氏は自身の投稿と認め、当時は議員ではなく一般人だった、参加者が私を取り囲んで罵声を浴びせた、このような感想を持つのは仕方がなかったと釈明した。杉田氏はこれまでも性暴力被害をめぐり、女性はいくらでも嘘をつけると述べるなど問題発言を繰り返してきたが、首相は政治家自身が説明責任を果たし適切に対応してもらわなければならないと述べた。杉田水脈総務政務官がアイヌ民族を侮蔑する内容のブログを投稿していたことが分かり、道内のアイヌ民族関係者から批判と憤りの声が上がった。札幌市の田原涼子さんは、アイヌ民族を貶めるヘイトスピーチそのものだ、文面を見るのも気持ち悪いと憤る。所属する札幌アイヌ協会の会員2人と2016年にスイスで開かれた女性差別撤廃委員会に参加した。田原さんらが民族衣装を着た後ろ姿の写真が、日本国の恥さらしの記載とともに杉田氏のブログに投稿された。田原さんは同委員会で、アイヌ民族女性が置かれている民族と性差による複合差別の実態を訴えただけに怒りは大きい。誰しもちょっとしたきっかけで社会的少数者になりうる。現在政府の役職に就く人間がこんな認識を持っていることを世間はもっと問題視すべきだと強調した。北海道大学アイヌ先住民研究センター長の加藤博文教授は、発言の撤回がなくこの考え方のままであればアイヌ政策を担当する総務政務官にはふさわしくない、岸田文雄首相の任命責任は大きいと指摘した。本日5つ目のニュースは12月2日付北海道新聞より、文化庁長官表彰、道内からは3人。文化庁は12月1日、文化の振興や海外発信に貢献したとして、本年度の文化庁長官表彰に歌手のジュディ・ヨングさん、落語家の三遊亭好楽さんら86個人、6団体を選んだと発表した。道内関係者は3人が選ばれた。表彰式は14日、東京都内で行われる。道内関係者は次の通り。お一人目は、札幌市在住の工芸作家、木彫家、荒木茂さん。お二人目は、日高管内様似町在住の文化伝承者、元 さまに民族文化保存会会長、熊谷兼さん。3人目は、日高管内ピラトリ町在住の二谷厚紙職人、藤谷留美子さんです。本日最後のニュースは、12月7日付北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの投稿をご紹介します。アイヌ民族史、勉強が必要。自民党の杉田水脈総務政務官が2016年の国連女性差別撤廃委員会の参加者について、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題がありますとブログに投稿していたことを知って驚きました。日本人の恥さらしなど、とても政府の要職に就く人とは思えない表現です。杉田氏は12月2日の参議院予算委員会で投稿などの一部を撤回し謝罪しましたが、差別表現とは認めていません。岸田文雄首相は杉田氏を続投させる意向だそうですが、自民党の議員さんたちや支持者の方々はどう思われているのでしょうか。私たちアイヌ民族の祖先は食料の豊かなこの地でのんびり幸福に暮らしていました。ところが明治政府は北海道を無種の地と位置づけ、土地や資源を占有し、アイヌ民族に対し同化政策を進めたのです。土地や言葉、風習を奪われ、苦難の道を歩んできたアイヌ民族の歴史を、杉田氏に勉強してほしいと強く思います。以上が今日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。海沢光雄さん の訃報がございましたけれども、
はい、
本当に大切な人を亡くしたなと思っております。ご冥福をお祈りいたします。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。